トラの指揮者で山本直純さんという方がいらっしゃいます。おひげのコンダクターですね。クラシックの音楽オーケストラを大衆的にみんなに分かりやすく広めようとして懸命に努力しているということで有名なんですけれども、この方がカトリックの洗礼を受けているということを知りました。カトリックのあけぼのという雑誌にですね、山根元代さんのインタビューの相手として登場していたんです。比較的最近洗礼を受けになったようなんですが、奥さんがちょっと重い病気にかかられたということがきっかけだったようですが、もともとお父さんの山本直忠さんもカトリックの信者だったんですね。そして教会の聖歌隊の指導をしたりとか、ですからそういう宗教的な雰囲気はずっとあったようなんですが、彼の表現すれば残り少ない人生をですね、できるだけ神様にお返ししていきたいというふうなことをおっしゃっているんですが、その働きの一つにですね、ジュニアオーケストラを育てるということを全国各地回ってしてらっしゃるんですね。で、その働きを述べている中でですね、人に教えるっていうことは忍耐が必要なんだということをおっしゃってます。で、そこでですね、我慢はダメ、忍耐しなくてはっていうふうに、それで山根さんがそれどう違うんですかって聞きましたら、彼の通っている教会イグナチオ教会のネブレダ神父、彼はこの神父さんの番のようなんですが、毎週忙しいのにミサに出るこの神父さん の説教が素晴らしいので、プロテスタントの教会にですね、説教が楽しみで礼拝に参加するというところがあるんですが、そのネブレダ神父さんが言ったんですね、我慢していると必ず爆発する、忍耐は爆発しない。とても分かりやすい話です。我慢は爆発する、しかし忍耐は爆発しない。これをもう少し信仰的に言うと、我慢は自分の努力なんだ、忍耐は信仰なんだ、つまり神に委ねるというところにあって忍耐ができるということですね。ですから我慢するのにも神様助けてくださいと祈っていいと思うんですけれども、それが結果忍耐になっていくっていうことが大切なんじゃないかなということをこの示されたんですが、今日の主日の主題が忍耐という主題です。そして与えられたテキストがヘブライ人への手紙の10章の32節からですが、そこで一応中心の聖句として36節を選びました。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですということですね。忍耐が必要なのです。このヘブライ人への手紙は18世紀ぐらいまではパウロが書いたというふうに信じられてきたんですが、そういう書いた発信人の名前がないんですね。一章の一節を見ると普通の手紙のスタイルと全く違います。いきなりから神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが云々というふうにいきなり始まっている。普通の手紙は挨拶があるんですね。誰それから誰それへ、そして挨拶があって本部に行くんですが、このヘブライ人への手紙はそういう挨拶なしですかと出てですから、ある人はこれは回覧説教、回し読みする説教だというふうに、そしてそれが主であって、まあ、最後にちょっと手紙らしいことが入ってくるんですけれども、本来は迫害に苦しんでいる教会に対してですね、人々に励ますために書かれたそういう回覧の説教 ったというふうに、まあ、言ってるようですね。書いた人はパウロではないだろうというのは今日の聖書の箇所を見るとわかるわけですが、33節にはあざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、これは明らかに60年代のネロ皇帝の迫害を表していると思うんです。今もローマにそのコロシウムがありますね。私ももうだいぶ前ですがローマ観光した時に、いろんなチンキラキンのものがいろいろあってですね、あんまり感動しなかったんですが、このコロシウムとそれから地下墓所カタコンペっていうのはもうそのまま自然でしたから、中世のカトリック教会が何かそこを聖地にしようとするとキンキラキンにしてしまう。エルサレムでですね、そういうところがありますよ。あの生まれたところで、ね、金で飾ってこうなんかね。でそうするとどうしてもちょっと嘘っぽくなるなという感じがあるんですが、コロシウムは何の飾りもないです。そのまんまです。私が見た頃には中央に十字架が立ってたんですが、最近の写真見るとその十字架がないですね。次もし行く機会があればそれ確かめてみたいと思ってるんですけれども、そこで見せ物にされた。特に貴族たちの席っていうのはちゃんと残ってて、そこだけ大理石でできてるとかあるんですね。そしてそれを楽しそうに飲み食いしながらライオンを放って、そしてクリスチャンをその中に入れてですね、それで食べられていくのをこうね、冗談言いながら笑いながら見てたんだろう。それがだからこの偽物にされたこともあり、そういうことだろうと。ですからパウロとペトロが殉教したのは62年頃とされています。ネロ皇帝の迫害はその頃から始まっていったんですね。ですからこのことを述べていることから見て、多分80年代から90年代のその頃は、今度はドミティアヌス皇帝のネロ皇帝よりももっとひどい迫害があった時代のようですね。しかしそこにですね、迫害にあった人たちと、また34節を見ると実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。直接迫害されただけじゃ、まあこの財産を奪われるっていうことも迫害の一つなんですけども、そういうことがありても喜んで耐え忍んできた。だからそういう時の信仰をまたしっかり思い起こしてほしいというわけですね。だから多分ネロ皇帝の時代の迫害の中でこういうふうに直接の迫害から免れていたけれいても、そういう人たちで連帯してですね、その家族を支えるとかいろんなそういう支えるっていうことをし、そしてまた財産を奪われたりっていうことがかつてあった。で今またドミティアヌス皇帝の迫害によってそれが起ころうとしているっていうね。だからそのことをしっかり思い起こしてほしいと。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。そしてその報いを得られるために大切なのは忍耐なんだということですね。この耐え忍ぶという時に私たちはどうしても一番最初に考えることは自分を苦しめようとするものを排除したい、一番こいつがいなくなればいいっていうね、あるいはこういう現象がなくなればいいっていう、それをどけたいという思いに駆られる。しかもそういう時にはいつの間にかこちらが裁き主になってるわけです。悪いのはあちら、自分は苦しめられてる被害者だっていうね、そういう思いになるわけですが、今日与えられている福 音書はマタイによる福音書の13章の麦をまいた人たちがこのずっと成長してくると毒麦も一緒に生えているのは分かってですね、その主人に毒麦が生えてますからこれ抜いてしまいましょうっていうふうに言ったら、主人がそのままにしておけと、毒麦を集めるとき麦まで一緒に集めるかもしれない、つまり抜いたときにいい麦も抜いてしまうかもわからない、だからそのままにしとけと、で刈り入れのときにそれがちゃんと区別がつく、つまり終末に終わりの審判に委ねなさいということが書かれているわけですね。だから何とかしてそれから逃れたいなというふうに誰もが考えがちなんです。それを私はだから排除したくなる誘惑、これは別の言い方すれば逃げ出したくなる誘惑と言ってもいいかもしれません。つまり辛いから逃げたい、逃げたい、それができないから私はかわいそうっていうふうにね、どんどん悪循環に陥ってしまいそうになるんですけれども、でもこのヘブライ人への手紙の著者はそこで神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですと忍耐を進める。で、忍耐というのは先ほど我慢と違うと申しましたね。神に向かっているという時はこれは自分の力だけではない、もっと大きな力を信じるっていうことが裏付けにあるということでもあるんですが、新潟県の慶和学園の校長をしていらっしゃる榎本英二牧師が9年ほど前ですけれども、主婦の友社から川は曲がりながらもっていう本を出した。榎本英二先生というのは例のチーロバー先生、榎本康夫先生の弟さんになるわけですけれども、大きい北港教会っていうところの伝道師をしてたんですが、ちょっとうちは揉めがあって8年いた後で、そこを出てですね、札幌の北部で改革伝道を始めるんです。北部伝道所っていうのを始めるんですが、私は久しぶりに懐かしくなってちょっと読み始めてたら、この北部伝道所がこう土地を持ち街道を建てるに至るプロセスっていうのはもう人事じゃないという思いで一気にそれと読まされましたね。また皆さん方にもご紹介したいんですが、一銭もないと、で一銭もないけれども野野先生がある春の適総会の時に私たちには土地が必要なんだ、だからその夢を持とうっていうふうな話をしたらですね、これは私の働きとも関係あったんですが、私がしてたホレンコっていうところの放送伝道でですね、リスポンスしてきた精神科の病院に入院している佐藤忠さんっていう人、これを、まあ、私と一緒にしてたフォスターさんっていう人がそこを訪ねて、そして北部伝道所に紹介するんですね。そうするとそれからしっかりその教会につながってですね、洗礼を受けて毎礼拝きちんと出るようになったんですが、この榎本先生がそういうアピールをしたらもう次の週ですね、その佐藤忠さんという方が訪ねてきてですね、先生これをお使いくださいって貯金通帳と印鑑を持ってきたって書いてですね、見ると1000万円あるんです。いやー、まあ、あなた今病気療養中でね、お金これからいくらあったって足りないんだからいいよこれはって遠慮したんだそうですけども、もうその人も一遍決めたら絶対引かないんです。いえ大丈夫です、お使いくださいって。それでとうとう榎本先生はそれを預かることにしてですね、そしてまあ具体的な土地探しが始まるんですけれども、いろんなまた情報が入ってくるんですね。その親切げな、危うく騙されそうになったという話もあったんです。えらい、そういい条件の話があってですね、 それで場所もいい。だからそれに自分も気に入って、それでみんなにもそれ紹介してたんですけれども、どういうわけだかその手続きは遅れてたんですね。その役員会開いて総会開いてっていう、それができない。つまりこれはただ単に私がルーズで怠けてただけなんだって書いてあるんですが、それで不動産屋さんからやんやの催促は来たんだけれども、いやまだもうちょっと待ってくれってこうやってるうちに、その不動産屋さんが倒産したっていう連絡があって、ああルーズで怠けももういいことがあるんだというね。それがなければ、これはもし私があそこでテキパキ処理してたら、ああ1000万円失うとこだったっていうね。これもう20何年前ですから、その時の1000万円というのはね、かなり大きいですね。で助けられたっていうのがあったりとね、そんでとても参考になるんです。いい話だなと思って読んだんですが、その絵音先生のですね、北部伝道所でのいろんな出来事を、彼の文章は三浦綾子さんが前書き書いてるんですが、北海道新聞にも一部連載されたことで、新聞記者顔負けで、本当に読みやすくて面白いんです。読んでてほっと笑わされたりとか、それからジーンときたりとかね、そういうのがこう縦横にある、なんて言いますか、飾らないまんまでそれ出て、あいいなって思わせる文章なんですよね。やっぱりさすが遠藤先生、安藤先生の兄弟だなっていうことを思わせるんですよね。その本の一番最後にですね、神に信じるというタイトルで北部伝道所に通ってきている、まあ、仮名です M っていう、この障害を持った子供のお母さんの話を聞いたっていうことが書いたんです。 M は教会に来ると楽しそうに地図を広げたり絵を描いたり、時には大声を出したりする。私には M と、今度はこれがお母さんの文章ですね。その前にちょっとこの北部伝道所ではやっぱり認可幼稚園じゃないんですが、太平子供の家っていうね、そういう開いて子供を扱って、ところが一見野放図に見えるんです。行儀はで、あるお母さんからね、うちの子は先生のこと園長園長って言ってますね、園長先生って言うようにしつけてくださいとかね。そしたら榎本先生書いてるのはね、いや園長ならまだいい、私のことを園長お化けって言ったり、園長ハゲって、もうその頃から薄かったんですね。だから子供たちが園長ハゲって言ったり、それから奥さんのことをまた呼び捨てにしたりっていうね、そういう、こうだからとてもなんか一見乱れてるみたいに見えるんですね。だから親御さんからそういう、注文が来たりするんですけども、榎本先生はそういうのに動じなかったんです。つまり子供が自分教師に対して恐れを抱いてないっていうことで、子供たちの本音を知ることはできる、そして子供たちが受け入れられてるっていうことの中で、互いに成長していくんだっていう信念を貫いてですね、それが今多分慶和学園の中でも貫かれてると思うんですけども、ですからこういう障害を持った子供たちも割と気楽に出入りしているようですね。それでそのお母さんの話なんですが、私には M という自閉症の情緒障害児がいます。彼は大きくなるにつれて丈夫になるのではなく、骨髄症、心臓病など難病が重なって出てきます。そんな彼にとってこの社会は決して楽しいものではなく、弱肉強食の場でしかありません。ちょっとでも普通でないものは弾き出そうとする、弱いものがより弱いものをいじめようとする構造があるようです。障害そのものよりもこのような偏見差別に参ってしまうのです。 M は怒りをぶつけるということができません。 競って取るということができないのです。叩かれると自分の体を叩く、いじめられると自分自身をつねったり叩いたりするのです。どんなに小さい子にもビクビクしています。そんな M の姿を見て私の心は凍るようになります。 M ちゃん、お母さんと一緒に天国に行こうかと言うとニコッとしてうんと答えます。新聞などで障害児殺しという母親の記事を見ると他人事とは思いません。この子は私がいないと生きていけない、私の命がなくなるとき M の命も一緒に立ってやりたい、そんな気になるのです。でも私は反省しました。もし私が M の手を引いて神様のところに行ったら、お前はどうして私を信じなかったのかと問われるでしょう。私は M のことを神様に任せようと決心しました。 M だけでなく M と同じような弱い子が安心して楽しく生きられる社会を作りたいと思います。これはその文章ですね。その後に野本先生はこう書いてます。聖書が神を信じるというとき、正確には神の中に信ずるということである。英語はそれが明らかですね。 Believe in がですね、ですから神の中に信ずるということである。この中にという言葉に聖書の示す信仰の本質が隠されている。 M のお母さんは神の中に自分と M を任すということだろう。忍耐っていうのはそこに信仰が生きる、信じている、そして希望があるっていうね、我慢と違うっていうのはそういうことなんじゃないかというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはつい傲慢になって、そしてその時にあなたが見えなくなって、自分勝手な思いにとらわれがちです。特にそれが人のために最善であると思い込んだ時に、あなたがご覧になるとそれが一番ひどい罪である場合があることをも知りました。本当にあなたの中に信じるというあり方がいつも問われていました。私たちはすでにあなたの中に生かされています。私たちが焦って先走って見当外れのことを言ったりしたりしなければ、あなたが一番良いように落ち着かせてくださいます。どうぞ自分で勝手に何かをしようとする誘惑から免れさせてください。そしていつもあなたが見守り、私たちを捉えていてくださることを固く信じ抜いていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。